おはようございます。私は青鳥根本部講師の後藤秀人です。第3回目の本日は、青鳥根総裁谷口正信先生の著書、太陽はいつも輝いている、私の日時計主義実験録をテキストに、日時計主義の生き方というテーマでお話しさせていただきます。まず本日のテーマにある日時計主義についてご説明いたします。青鳥根創始者谷口正先生は、自身が見られた日時計の盤面に英文で書かれていた、我は太陽の輝く時刻のみを記録す、との標語から日時計主義の生き方を提唱されました。青鳥根史創刊号には、この日時計主義の解説が記されていますので、その箇所を朗読いたします。青鳥根ではできるだけ、輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。朗読を終わります。青鳥根では世界中の人々に幸福になっていただくために、この日時計主義の生き方をお勧めしております。しかし、日時計主義の生き方について、人生の明るい面を見るだけで世の中は良くなっていくのだろうか。悪に目をつぶって生きていくことは悪をのさばらせることになるのではないか。そんな疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。これらの疑問にお答えするために、まずこの善と悪について、青鳥根ではどのように考えているか説明します。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの14ページ、悪は実在しないと込み出しがついた箇所を朗読させていただきます。青鳥の家では、神が創造された通りのありのままの世界のことを実相とか実在という、そして神は善であり、愛であり、無限知、すべてを知る、であり、無限能力であるから、神がもし世界を創造されたならば、その無限知と無限の能力を使って、すべての被造物を互いに善なる関係に配置し、良い世界、愛すべき世界を実現されていると考える。したがって、神が創造された実相や実在は、すべて善であると考え、実相は全一元であると宣言するのである。全一元とは、善でないものは存在しないという意味である。このことを宗教的に表現した言葉が、唯心実相である。ただ、神のみあるのが世界の実相、本当の姿である、という意味だ。朗読を終わります。青鳥の絵では、この意味で悪は実在しない、と考えます。私が住んでいる神奈川県三浦半島には、空き家の立石という神奈川の景勝50選にも選ばれた観光名所がありますが、ここで見られる風景は、初代安藤博重の相州三浦空き家の里の版画にも描かれており、何百年も変わることなく続いています。海の波間からそそり立つ高さ約12メートルにもなる立石と呼ばれるその岩は、見る者を圧倒します。この立石の遥か向こうには、空気の澄んだ天気の良い日には、雄大な富士山を大きく望むことができます。海と立石とそばに立つ松の木、それにこの雄大な富士山が加わると、安藤博重の版画そのままの素晴らしい景色が今も眼前に広がります。ところが、そんな空気の澄んだ天気の良い日以外には、あれだけ雄大に目の前に広がっていた富士山が、まるで全く存在したこともなかったかのように、完全に見えなくなってしまうのです。これは富士山の例ですが、青鳥の絵では我々人間が肉体を使って生きるこの世界は、心によって一時的に作られる仮の世界、現象であり、この仮の世界は、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、 心のレンズが曇り、本当の世界、実相が見えなくなると教えています。この空き家の立石の富士山も、空気が澄んでいる時にしか見えませんが、私たちの人生においても、心のレンズが曇らずに澄んだ状態でないと、全一元の世界が見えなくなる。実相は全一元であり、善でないものは存在しないわけですから、悪は実在しないのですが、私たちがその実在しない悪を仮の世界、現象において認めれば認めるほど、全一元の世界が見えなくなり、悪があたかも存在するかのように現れて見える。悪はこのように私たちの心の持ち方一つで現れたり消えたりする見せかけのものである。このことを宗教的には唯心諸言と言い、唯心諸言とは、ただ、心、ところ、表すと書き、この現実世界、現象世界は、ただ心が表し出したところの世界であるという意味です。この唯心諸言と、先ほど朗読した実相は全一元であるとの唯心実相と、これら二つの宗教的原理に基づいた生活実践が、日時計主義の生き方なのです。それでは具体的に私たちはどのような方法で生活の中で日時計主義を実践していけばよいのでしょうか。テキスト「太陽はいつも輝いている」の25ページの後半部分から一部省略して朗読させていただきます。日時計主義とは人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく、豊かで、感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから単に、理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。また、それを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。物を書くのが苦手ならば、声を出して、ありがとう、嬉しい、楽しい、美味しい、素晴らしい、と言ってみよう。さらに、それに表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。朗読を終わります。私にも、結婚以来これだけはずっと実践している、ということがあります。それは、食事の時に、美味しい、ということです。また食事の前には神様、ご先祖様、そして妻に感謝の祈りを捧げていただくことにしております。おかげさまでこの日時計主義実践の成果により、新婚時代から今日に至るまでいつもおいしいものをいただいております。毎日の妻の手料理がおいしいということほど幸せな人生はありませんね。しみじみそう実感しております。子供たちも妻の料理が大好きで、ママのお料理が一番好きと言っております。長女がまだ小さかった頃、やっと喋れるようになったその時に、最初によく話すようになった言葉はおいちいでした。私の口癖を自然に覚えてしまったようです。ところで、私の友人には表現が豊かで素晴らしい人が多いのですが、本日はその中の一人、愛知県の中垣淳子さんのご主人がうつ病にかかった時のお話を紹介させていただきます。この体験は青鳥ねの月刊誌いのちの輪ナンバー21平成23年12月号にも掲載されています。中垣さんご夫妻は青鳥ね青年会で私と共に活動していた仲間で、お二人とも熱心に多くの方の幸せのために先頭に立って活動してこられました。学生時代からお付き合いを始められ、お互い26歳の時にゴールイン、 それから三人の子宝にも恵まれて、幸せな生活を送ってこられました。ところが、平成22年9月27日の夜のこと、ご主人の孝一さんが職場で倒れ、同僚に担ぎ込まれて帰宅。翌日病院で、うつ病と診断されました。自動車販売会社に勤務する孝一さんは、その1年前に中間管理職に昇進。しかし仕事の忙しさとストレスが重なって、精神的に疲れてしまっていたようです。次第に食欲が減退し、夜もなかなか眠れず、会社の建物を見ただけで吐き気がするようになっていたといいます。そしてついにうつ病になって会社で倒れ、呼吸困難を起こしてしまったのです。そんな中で、どうしてあげたら、と思いながらも、奥さんの純子さんは、居心地のいい家にし、神様への祈りと元気だけは欠かさないように努めました、と言います。一方、ご主人の孝一さんは、京都にある清張の絵宇治別格本山で毎月開催されている、錬成会に参加することを決意。錬成会とは、清張の絵の教えを合宿形式で学ぶ勉強会のことです。錬成会で清張の絵の真理を学び直そうと思ったそうです。その年の10月から4回連続で参加しました。ご主人の孝一さんは、うつはもうやめましたと錬成会で宣言し、まず心を変える努力を始められました。自宅に帰ってからも錬成会で学んだことを実践され、夫婦で早朝に起床し、清張の絵の座禅的瞑想法である深層観と、清張の絵のお経である清経の特需を行い、全一元の世界を心に恥じし続けていきました。さらには夫婦で向かい合って、笑いの練習を行ったといいます。最近では、笑いは心を明るくし、心身を健康にすると一般的にも認められるようになりましたが、この笑いの練習は、清張の絵の錬成会で随分以前より行われている日時計主義の実践で、実際に声を出し、表情に表し、動作も加えて笑います。笑うことによって心が明るい方向に向き、様々な現象が明るい方向に好転していくのです。この笑いの練習を自宅に帰ってからも続けました。孝一さんは当時の様子を振り返って、あの頃はちゃんと笑えませんでした。数日会社を休むのも大変なことだったのに、年が明けても休んでいるんですから、退職しなければならないのではないだろうか、家族の生活はどうなるのか、と不安でたまらず、夜中にうなされることもたびたびでした、と語っておられます。とても笑える状況にはなかったようです。それでもこの笑いの練習を続けたのです。その後、ある朝、夫婦で大笑いしたことがきっかけとなって、うつ病は目に見えて解放に向かいました。孝一さんは1月から背広を着て会社以外のところに行くリハビリ出勤を開始。そして2月からは昼まで半日。3月には昼から5時まで。4月下旬からはフルタイムで出勤できるようになったといいます。半年間でうつ病から立ち直ったことに、お医者様もびっくりされたそうです。孝一さんは、今は鬱になったからこそ家族の愛を知ることができたと思います。明るく接してくれた妻に感謝です。と、日常のご家族の愛への感謝を語っておられます。私はこの中垣さんご夫妻の体験を通して、当たり前の日常への感謝を改めて教えていただきました。何気ない日々の出来事への感謝、健康への感謝、父母への感謝、妻への感謝、子供たちへの感謝、職場の皆さんへの感謝、などなど。日時計主義の生き方は、日常の当たり前の生活の中での感謝をたくさん気づかせていただく、そのきっかけにもなるのですね。テキスト、太陽はいつも輝いているの、当たり前に生きる。という込み出しがついた文章の中で、清張の絵総裁谷口正信先生は、清張の絵の真理。真理とは、神様から示された言葉のことです。清張の絵の真理の一つを紹介され、私たちを日時計主義の生き方へと導かれています。 一部省略して147ページの最後の行から朗読させていただきます。聖長年の神事の一つである次年流通の神事には、この当たり前と奇跡の二つの言葉を使って深い真理が説かれているが、その神事の言葉を読者にも味わっていただきたい。聖長年は奇跡を見せるところではない。聖長年は奇跡をなくするところである。人間が健康になるのが何が奇跡であるか。人間は本来健康なのであるから、健康になるのは自然であって奇跡ではない。聖長年はすべてのものに真理を悟らしめ、異常現象をなくし、当たり前の人間に人類を帰らしめ、当たり前のままで、そのままで喜べる人間にならしめるところである。あらゆる人間の不幸は、当たり前で喜べないために起こるものであることを知れ。当たり前で喜べるようになったとき、その人の一切の不幸は拭い取られる。当たり前の人間を自覚し、当たり前に生きるのが聖長年の人である。当たり前の人間が神の子である。皆この真理を悟った人が少ない。当たり前の人間のほかに神の子があるように思って、異常なものを憧れるのは、太陽に背を向けて光を求めて走るに等しい。この神事の教えを読めば、日常の当たり前の生活の中に喜びを見出し、それを表現し、他にもその喜びを伝えていく人系主義の生き方が、聖長年の信仰者の進むべき道であることがよくわかるのである。朗読を終わります。これからも本当の世界は全一元であることを常に忘れず、日常の当たり前の生活の中にも喜びを見出し、それを表現し、他の人々にも人生の明るさを伝えていく、この素晴らしい日時計主義の生き方を皆さんご一緒に実践してまいりましょう。それでは時間がまいりましたので、以上で終わらせていただきます。